なんですよ。
それはもう、モデルさんか女優さんかになりたかったんですか、もう中学校。
いや、まあ、声をかけていただいたきっかけで始めることになって、まあ、楽しいじゃないですか、スポットライトを浴びて歩いたりとか写真撮ったりとかって仕事はすごく楽しかったし、まあ、徐々にそういう仕事に関心は持ってたかなっていう感じなんですけど、まあ、やればやるほどちょっとこう自信をなくしていく自分もいたりして、でそういう時に、まあ、映画のオーディションを母に勧められて受けたのがきっかけに、そういうのも視野に入ってきたかなって。
それは鹿児島でオーディションを受けたんですか？
東京で受けましたね。
じゃあ上京してから？
上京する前、高校生ぐらいの時に受けた映画のオーディションの時、偶然会場で、まあ、その俳優さんとかいる事務所の方に声かけていただいたので、じゃあ事務所東京の方に移籍しようかなっていうことになって、
すごいね。
ね。
いやでもね、多分渋谷さんが去った後のクラスは騒然ですよ。はい、おい、渋谷さん芸能人になっちゃったぞと。
もうその典型的な、
ないです。全然
あるのよ。
絶対ありますよ。
私は結構地味なタイプですから。
あまりにも綺麗すぎたり可愛すぎたりすると、はい、もう、もうどうせ相手にされないだろうなっていうので、もう男子喋らなくなっちゃうんで、あともうちょっと俺らの手に負えないぞ。
いやいやいや、もう全然そんなことはなかったですよ。
いやいや、みんなそう言うんだよな。
そうで、今から10年前、2006年ですかね、もう忘れもしない、私あの日テレの土曜9時のドラマはすごい好きなんですよ、昔から、例えば昔で言うと、あの家なき子とか近代一少年とか、なんだろうな、あと透明人間とか、最近はどんな作品があるだろう。もう本当にドラマの中で土曜9時の日テレっていうと熱いスポットワークなわけですよ。
そうだよね。
そこで2006年にマイボスマイヒーローっていう、
知ってるよ、
永瀬くん主演の新垣結衣ちゃん出てる、そこにレギュラーで女優として出てたんですよ。
そう、学生の生徒役で。
そうなんだ。
上京して本当数ヶ月、1、2ヶ月ぐらいの出来事だったと思うんですけど、勢いで
俺も見てて。それってさ、
いや絶対見てますよ。
永瀬くんがさ、あのヤクザ
で
高校生に扮してってあのやつでしょ。
はい、
見てた。
席が永瀬くんの
どこだった、
後ろだとかすごい近くで、
多分私は
前かな、
あの
新垣結衣ちゃんの
隣とかだったかも。
そうなん
だ。毎週欠かさず私見てて、まさみの土曜9時に出てるっていうこの興奮。そう、
そうなんだ、
はい、いやもう本当勢いだけでものを進めてた感じはしますけど、あの時は。
それはどうやって抜擢されたの？
はオーディションを受けて、
あ、それが言ってたオーディションのやつ？
あ、いや、それは映画だったんですけど、上京してすぐのオーディションでしたね。
すごい。
すごいですよね。
じゃあ高校はこっち？
いや、卒業してから上京したので、
鹿児島の
仙台です。
そっか、高校も仙台の高校で、はい、でも高校にいながら東京のオーディション受けたり、あ、そういう、だから結構特例で認められたりとか。
特例？
あの、だから学校がさ、
あ、学生時代に東京にオーディション受けに行ったりとかは
OK だった？
学校側とかも。
あ、学校特に何も言われなかったですね。
そうなんだ。
そうか、今思えばすごいありがたいかも
ね。
振り返ってみると、
すごいね。じゃあ高校でも中学の頃から女優さんになろうとしてたんだ。
いや、そこはちょっとまだ漠然とその頃はしてましたね。だから明確な目標っていうのがその時はまだつかめてなかったので、上京してそのワンクールドラマが終わった後は本当にモヤモヤ苛立ったりとかする時期が長くて、でその後事務所辞めて韓国に留学とか行って、なんかいろいろ模索してましたね。
韓国に留学
はい、
どのぐらい行ってたの？
いや、短期で3ヶ月だったんですけど、でもなんか引っ越し2回もしたし、
韓国の中で
、なんか 韓国人の女の子と一緒に住んだりとか、うんうん、結構濃厚で勉強ばっかりしてたけど、うん、すごく楽しかったけど濃厚で本当帰ってきた時は疲れ果てて、うん、
なんで韓国に行こうと思ったの？
まあ、韓国ですごい好きな監督がいたっていうのもあったし、
でも誰だ
監督が、
誰だ、
まあ、チョン・ジェウン監督っていう女性の監督で、あのペドゥナさん主演の子猫をお願いっていう映画を撮ってる、
ペドゥナってあの空気人形
ですね。あ、そうですね、うん、
板尾いつさんと、
うんうん、
あのね、
そうです、
結構してるでしょ。
さすがと思いました
よ、うむ、
たぶさ
そうなんです。
韓国留学行く前も私会って韓国行くんだって話を、うん、そう浅見がしてて、うん、好きな監督さんがいてっていう、うん、でその頃から割と映画の話をよく聞くように。あ、
そうかも、
うん、
そう、なんかやっぱりワンクール終わった後仕事ってそんなに続かなくて、うん、すごい暇で、うん、まあ、その上京してきて、うん、まあ、今でも大親友の友達の影響で映画とかすごく見るようになってたので、うん、自然とそっちに意識は向いてたかなっていう、
そうなんだ。その例えば韓国でもう女優をできるようにしようっていうのとか、
それはちょっと意識してましたね。
あ、そうなんだ、はい、
まあ、でも結局帰ってきて5年間は普通に週5とかでバイトしてたんで、すごい普通に充実した日々を送って、この4年ぐらいですね、また絶対やってみたいなって思い始めたのは。
その番組の後半ではそのきっかけをちょっと探ってみたいなと、
きっかけあったかな
思います。ゲストゾンビ、シーサイドゾンビ、引き続きゲストゾンビには女優の渋谷あさみさんにお越しいただいております。
引き続きよろしくお願いします。
お願いします。さあ、ということでですね、うん、女優として、うん、気合が、
うん、
ね、スイッチがもう一回入ったっていう瞬間が先ほどあるって言ってたので、
うん、そうですね、
うん、何がきっかけだったのかなと思って、
うん、まあ、普通にその生活しながら、あのお芝居のちょっとトレーニングを受けに行くようになっていて、
うん、
でその頃映画美学校っていう、まあ、東京にある映画の学校の、はい、まあ、生徒さんの作品に出たりとか、
はい、
それをきっかけにまあ出会った監督さんがいたりとか、まあ、ほぼほぼ映画の方に自分が動きつつあったので、で、そうですね、自分が映画を見てて素敵だなって思ってる女優さん俳優さんがいる事務所に履歴書を送って、
自分から、
そうですね、はい、で、まあ、所属することになったのが4年前。
さらっと言いましたけど、
うん、
すごくないですか？
すごいよ。
プロフィール出して、うん、
そうですね、電話かけた、
え、自分から
電話かかってこなかった
すごい、
見てくれてるかなと思って電話して、はい、すいません、うん、送ったんですけど見てくれましたって言って、
いや、みんなそうなんだって、成功する人みんなそうじゃん。戸部田場純さんだってそうだったじゃん。
確かにそうです
ね。坂本龍一さんにずっとこう
曲送って、
ねえ、いや、でもすごいと思うよ、その、うん、
まあ、ラッキーだったかも。
事務所の人が電話出て、
いや、ちょっと見てないかもみたいな感じで、うん、で、まあ、その時は電話切られて、うん、で、今のマネージャーさんが後日連絡をくれて面接しましょうっていうことで、
はい、やっぱ送るだけじゃなくって、その1本の電話が、
いや、本当は2本
2本もしてた
送る前に所属したいんですけど、うん、募集してますかっていう電話を1回入れてて、
はい、
そしたらしてません、カチャッと切られたんですけど、うん、ただ、まあ、元気な声だったんで、はい、その時受けてくれた人が、
うん、
あ、なんか良さそうだなと思ってやっぱりここだなってちょっと確信をその時に得て募集してないって言われたんですけどで、まあ、送って、
はい、
で2本目の電話につながるんですけど、
え、でもそれで所属できたわけでしょ、その自分の願ってたところに、
はい、うん、
すごいね。
ラッキーだった。
やっぱこうつかみ取りに行く精神といいますか、うん、ね、待ちの姿勢だと何も始まらなかったりするわけじゃないですか。
そうですよ。
でも目的がちゃんとはっきりすると、うん、多分動けるんだと思いますね。
まさに、
うん、やっぱもやもや